石橋貴明のゲートセブン。今週のテーマは、2023 MLB 大総括ということで、ワールドシリーズはレンジャーズが4勝1敗でダイヤモンドバックスを下し、初制覇ということで、今日はこの方に来ていただいて、まあ多分ほとんど言い訳だと思いますけど、たっぷり語っていただきたいと思います。MLB ジャーナリストからの華麗なる転身、MLB 漫談家の秋猪瀬さんです。
よろしくお願いします。ちょっと出囃子が聞こえてこないんですけど、ちょっと和式の和風のやつちょっと流しといてください。
和風のワイルドスイングみたいな。
あれをちょっともう、ウェイクアップソングじゃなくて、今度から出囃子でお願いします。はい。
番組登場9回目。そして、前回は今年の7月、オールスターと、MLB の後半戦を語るということで来ていただいて、ワールドシリーズが終わってからちょっとメールいたしましたら、全く当たらなかった漫談家としてこれから頑張りますっていう、返信があったんですけど、
そうです、おっしゃる通りです。
どうでしたか、ワールドシリーズ。まず、
いやー、ワールドシリーズはフレッシュな対決だったので、まあ、非常に面白かったですね、
うん、
でも、これでもう連覇もなければ、うん、俗に言うバックトゥーバック2年連続同じ顔ぶれっていうのも、うん、結局77-78のヤンキードジャース以来、うん、ずっとないんですよ、
うん、
だからポストシーズンがこう始まって盛り上がってくるときに、うん、久しぶりにヒューストンとフィラデルフィアの、うん、これバックトゥーバックのワールドシリーズになるかなと思ったら、うん、今年も全くフレッシュな対決になりましたよね。で、よくよく考えたら、北米四大スポーツって、戦力の均等化をしようってことで、うん、サラリーキャップ制とか、うん、いろんな年俸を抑制しながら、うん、いつ、どのチームが勝ってもいいですよっていうのはメジャー以外やってても、うん、メジャーだけなんですよ。これだけ連覇チームがないっていうのは。もう連覇も、結局98、99、2000年のヤンキース、うん、あの時が最後で、うん、この間に他の北米のスポーツはみんな連覇チームがポコポコってあるのに、MLB だけ連覇したチームがないんですよ。
あ、そうですか。意外と、なんか、僕フットボールも見るんですけど、あれ、フットボール連覇はあります
っけ？フットボールもね、連覇とかあるんですって、NHL もあるし、うん、NBA もあるんですけど、この MLB だけなくて、これだけないのは北米スポーツ史上で最長なんですって。だから結局なんだかんだ言って MLB が一番戦力の均等化が図られてるのかなっていう気がしましたけどね。
まあそういうことになりますよね。これだけ、はい、まあ確かにリーグチャンピオンシップの時には僕はもうフィリーズとアストロズになって、今年はフィリーズが勝つっていうふうにもう間違いなくこの戦いになるって思ってたんで、なんであと一つ勝てなかったんだフィリーズって、
ね、2勝0敗発進して、うん、で負けなしのホームに戻ってきて、ね、うん、1勝1敗でいい状態だったんで、うん、そこで D バックス勝つかっていうね、驚きですね。
びっくり。そしてアストロズもレンジャーズにやられ、まあ、プレーオフ最初からもうめちゃくちゃになってましたけどね。
ね、ワイルドカードが全部スイープ、スイープ、スイープ、スイープで始まって、はい、で、ディビジョンでちょっと揉め出して、で、リーグチャンピオンシップシリーズは両リーグともにゲーム7まで行ってるので、うん、この辺からもう熱くなってきましたけどね。
すごかったですよね。だって、ドジャース、ブレーブス、オリオールズが全部やられて、
そう
ですね、ドジャース、オリオールズに至っては、スイープですもんね。
そうですね。だから100勝チームがもう一瞬にして消えてしまった、
うん、
特にドジャースの負けっぷりもすごかったですからね。カーショー大炎上で。
カーショー、そうな。センターが最初取ってれば、グラブに当たってましたもんね。
そうですね。ルーキーがね、オートマンがね。
あれが取ってれば、と思ったんだけど、でも、やっぱ、その後すぐなんか手術したんでしょ、カーショー。
左肩の手術しました。
いや、どっか痛かったんですね。
痛かったと思いますね。でも、ポストシーズンっていう大舞台で6失点したっていうのは、うん、カーショーを含めて過去3人しかいないので、うん、非 非常にカーショーだからじゃなくても、もう予想外の大炎上でしたね。
そしてあの、ブレーブスの今季唯一の20勝ピッチャー、ストライダー、打たれましたもんね。二つ落としたんですもんね、彼で。
そうです。結局、ブレーブスも先発は駒が揃っていたのに、レギュラーシーズン最終盤で、みんな故障でいなくなってしまって、結果的にポストシーズンはストライダーの一本足打法になったので、そのストライダーが負けたらこういう結果になってしまいますね。
ハーパーが打ち砕きましたもんね。
ハーパーはやっぱりね、かっこいいです。
かっこいい。
かっこいいですね、
男は。31歳の誕生日の時に打ったホームランのかっこいいこと、自分で買って31って指でこう作って、ふーって消したんですよ。かっけえかっけえ
それでホーム踏んだんですよ。
いや、でも、どうでした？他のこの、レンジャース、アストロズ、ディーバックス、フィリーズ、見てて一番、なんか、アキさんが、ここのシーンすごかったっていう。
どこでしょうね。僕、ほとんど解説をしましたけどね。うん、でもやっぱハーパーがここぞで打たないとフィラデルフィア負けてしまうんだなっていうのと、うん、やっぱり勝ち上がってきたレンジャースのタカさんおきのシーガーの、あのゲーム1の9回裏の同点弾、
あれをまた初球から行くっていう。
そう。今シーズン初球打ったホームランが一番多いのがシーガーなんで、ダメだよって分かってても、初球甘く行って打たれちゃうっていう。
でもアッパーデッキの方にダーンって行ったから、もう本人もベンチ向かってどうだーって、あの
でもシーンがあって、その心って表情とか声出さないんですよ、常に冷静沈着なので、あまり喜びをああいう形で爆発させないので、あの終わった後にキャッチャーのジョナハイムが初めて見たって言ってました、あんだけ感情を表に出したシーが、でチームの中ではいい意味であいつは野球だけをする最高のアンドロイドってみんな言われてるんですって、もう確実にコツコツと同じことを毎日していく、で表情も変わらずにっていう、それがあんな感情爆発するなんてっていう、
これですよ、
これ吠えてね。
まあもともとドジャースでバリッバリでもうワールドシリーズも勝ってで、なんで俺はテキサス行っちゃうんだと思って、いれば、要は、まあ、ヤンキースではジータみたいな存在になるのに、えって、なぜって、なぜテキサスに行った時に、入団会見かなんかの時に、俺はこのチームを勝たせるために来た、つって、勝たせるためのいろんなものを持ってきた、つって、いやー、かっけえなーって、でも、100敗ぐらいした時ですよね。
そうです。100敗をした時です。はい。
それでそんなシーガーが入って変わんのって言ったら、見事にここで、やっぱ勝つせいわけじゃないですか。テキサス勝ってないんで、ワールドシリーズ。こういう選手が必要なんですね。勝つことを知ってる選手が。
そうですね。勝利の味を知ってる。これで結果的に史上4人目の MVP、ワールドシリーズの MVP を2回受賞した選手になったんで、過去の3人なんていうのは、サンディ・コーファックス、レジー・ジャクソン、ボップ・ギブソン、で、シーガー。この4人しかもう殿堂ですよ、もう。
間違いないですね。
殿堂入りっていう。
結局ワールドシリーズ3本打ったのかな。
そうですね、ここどの時に打ちましたから。
それとすげえいいゲッツーもありましたよね。
ありました。
バックトスしたやつ、
あれで全部 D バックスの流れを止めて、もう
センター前抜けるかのいうやつを飛びついてバックトスで、
そう
セミエンがビャンって投げて、
であれマルテですから、打者勝者が、あれでダブルプレー取れんのみたいな、
このぐらいですもんね。
そうですね、
ベース15センチぐらいのところでアウトですよね、
そう。あれももう守ってもやっぱり良かったですね。
だからもう途中で、だからガルシアがまた腹斜筋、
そうですね、左のね、
やってこれでちょっと潮目変わっちゃうんじゃないのっていうところを埋めましたもんね。
でいなくなったゲームで、2回に5点、3回に5点っていう、 で、これまたワールドシリーズで2イニング連続5得点5得点史上初ですから、うん、だから史上初の破壊力を見せて、うん、ガルシアなんかいなくても大丈夫だって言ってゲーム勝ちましたからね。
ちゃんとあのライトに入った代わりの選手も打ちましたもんね。
ね、ジャンコウスキーっていうね、うん、挑発のね、うん、かっこいい、スピードスターも打ちましたよ。でもジャンコウスキーなんて春先の立場は、うん、我らが筒香さん、筒香くんと同じですから、筒香もレンジャーズのマイナー契約でキャンプに入ったので、うん、ジャンコウスキーも同じですよ。マイナー契約でレンジャーズのスプリングトレーニングで、うん、ジャンコウスキーと筒香用意ドンで始まって、うん、こんなにエンディングが違っちゃうんだっていう。
ああ、そのぐらいの選手だったんですか。
そうです、そうです。はい。
それで這い上がってきたんですか。
そうです。そこはもしか何かあったら、そこは筒香だったかもしれないっていう。
で、片方はリングもらっちゃうわけですか。
そうです。チャンピオンリングです。
はあ。まあ、あと、イオバルディかな。イオバルディが、やっぱちゃんと、投げてますよね。
そうですね。だからワールドシリーズ前までだったら、これ史上初のポストシーズン6勝、うん、これローテで行くと記録できたんで、うん、行くかなと思ったけど、やっぱワールドシリーズはね、ゲームを作るのが精一杯っていう感じで、うん、でもやっぱりイオバルディもトミー・ジョン2回やってから今の状態ですから、うん、だから大谷翔平なんかにも通ずるような感じですからね、うん、
なるほど。
でもやっぱり、ね、ブルース・ボーチ、うん、やっぱりシーガーセメが来た、まあ、デグローブいなくなってしまいましたけど、うん、この2年間タカさん言うように100敗した翌年の2年過去2年間でだいたい1000億円の補強費を使ったんですね、うん、それでもうまくいかない、うん、でも監督だって言ってブルース・ボーチーを連れてきたら、うん、もう即世界一ですから。でボーチーさんもこれでチャンピオンリング4つ目史上6人目上等例に次ぐ6人目ですから68歳。
おお、あと片手埋めるのあと1個。
1個ですよ。
サンフランで3つ。
そう。
だって、家のリクライニングチェアかなんかで座ってたら電話かかってきて、そこで OK したんです
よ。で、そのちょっと前に68歳で19年が最後だったので、うん、でそうやっても悠々自適な生活をしている道中で、うん、ローリングストーンズのライブを見たと、うん、わしは見たんだと、うん、そしたらわしの目の前で80歳のミック・ジャガーが所狭しと走り回って歌ってる、うん、あれ見ちゃったらわしは何やってんだろうって、うん、もう一回ユニフォーム着ないとこれはいかんって思ってたらヤングから電話がかかってきたんですって。なんで二つ返事でおー行くぞって言ってそう言ったって。
いい話を持ってきますよね。漫談家
座布団1枚お願いします。
じゃあビッグジャガーが彼の
インスパイアに火をつけたんですよ。
はあ。
でもね、やっぱり監督戻ったはいいけどポストシーズンとかでも苦しいんですって。結局毎日苦しくて、うん、毎日辛いんですって、うん、でもこの感覚こそが、うん、俺が求めていたもんなんだって言って俺は戦場に戻ってきた。
だからあのリーグチャンピオンシップでベーカーと戦った時なんか良かったですよね。
良かったですね。味がありましたね。
ねえ、あのベーカーがこのツインズを倒した後にさあボーチーとやるぜって、ね、俺は彼のことちょっと知ってっからなっていうのもいやいいなと思ったのが、このねレンジャーズが勝った時にまた最後にシャンパンファイトの前にさあこれからワールドシリーズだうわーっていうのもまたいいんですよね。
いいですね。
二人のまあ名監督が戦って、
でベーカーさんがあの、ね、退場になった時にわしは動かんってだだっこになるっていうね74歳がもうベンチからわしは動かんぞって言って、あの辺も良かったですよね。本当絵になる監督同士の対決でしたね。
まあ完璧ななんか、うん、いいシナリオだな。野球の神様いるんだな。
いますね。
ね。あのダイヤモンドバックスの監督はあれでしょ、
ロブローです。
ヤクルトにいたっていう、
は
い、
2000年に1年だけ、うん、わしは将来的に監督 MLB の監督を目指すので、うん、そのためにはやっぱりアメリカ以外で最高の野球をやっている日本で勉強したいんだって言って、うん、晩年最後フィラデルフィアで現役だったんですけど、そこからヤクルトに来て、それでユニフォームを脱いで、で戻ってコーチ家業を始まって監督になって、
だから五十嵐君が言ってましたもん、ヤクルト魂が入ってるんだと、ずっとここでも爆発するのか、 最後爆発しなかったです。
あの やりきればいいのに、もう足を使って犠打をするっていう、本当にヤクルト D バックスなのに、で、1個でも盗塁を決めればポストシーズン負けなしなんですよ。うん、でも突然走れなくなっちゃうゲームがあるんですよ。うん、で、そこで負けちゃったんですよ、レンジャースにも。うんうん、だポストシーズンで1試合4盗塁かける4回なんていうのは、ポストシーズン記録なので、それを徹底的にやり抜けばいいのに、あれなんで今日走んなくなっちゃったのどうしたのみたいな、うん。やりきれなかったっていう。う
ん、いやじゃあ、ワールドシリーズも全部振り返りましたんで、ア・リーグを今年の総括していくということで、アキさんの今年のア・リーグ予想。西地区、アストロズ、対抗、マリナーズ。これでも、アストロズ
だから。行きましたね。
行きましたね。中地区、ガーディアンズとツインズの争い。
ツインズ行きましたね。
ツインズ行きましたね。
はい。
東地区、ヤンキース、ブルージェイズ、レイズの争い。ヤンキースが抜ける。これは、オリオールズですね。
そうですね。ブルージェイズとレイズまではね、いけたんです。ヤンキースがこんなに弱くなるとは、全くもって思いませんでしたけどね。
プレバス、西地区ですけども、レンジャーズがまさかワールドシリーズ制覇するというところは、予想は全然。
全然なかったです。フラッグディールトレードで、やっぱりレンジャーズが大きな買い物を、モンゴメリーをやったり、取ってきたり、シャーザーを取れたり、これで一気にはレンジャーズの潮目が変わりましたから、こんなにいいピッチャーをレンジャーズが取りに行けるとは思いませんでした、正直。で、結局そのいい余波で、ワールドシリーズがポストシーズンに入った時に、この時点の先発ピッチャーが全員先発からブルペンに強制移動させられちゃったんですよね。で、その弱いってたブルペンがなんとか後半戦も持ちこたえることができたんですけど、これはもうレンジャースのヤング GM の手腕ですね。レンジャースがグッと来たのは。そこが言い訳です。それっぽい言い訳だと思います。
そして中地区はガーディアン全く伸びずと。
まあここはね、結局ツインズが行ってガーディアンズとしかもう2強でずっと行ったんで、最終的にツインズはちょっと首差出てグーンと出たっていう感じでしたね。
ガーディアンズ3位、76勝86敗、11ゲームもつけられちゃったんですよ。
そうですよ。もうここだって全員勝率5割以下になるぞって言われていたコメディセントラルでしたから、結局ツインズだけが勝ち残ったっていう感じで、これで去年のね、ちょっとあのオンエア思い出してほしいんですけど、タイガースが2位に来ましたもんね。1年越しの願いが今頃みたいな、
それは
今頃みたいなね。
そして東ですよ、オリオールズ100勝超え、これはなぜ。
いやー、これはもう投打ともに抜群の安定感で、やっぱ連敗がなかったっていう、あの去年の6月からずーっとスイープ負けがない状態でシーズンを終えたので、負けても最長でやっぱ4連敗ぐらいなんですよね。負けたところで。このどこが強いんだろう分かんないけど、よく負けないよねっていう野球ですよね。でもやっぱり、まあ若手が今年の多分新人を取るヘンダーソンとかが一本立ちしてきたし、で去年デビュー式でラッチマンが、
キャッチャーね。
ラッチマンがやっぱりあの藤波くんの時のリードなんか見てても、やっぱラッチマンはやっぱすごいですね。やっぱり、ちょっと前だったらやっぱポージーになる感じがもうプンプンとしますね。
ポージーね、なんで引退しちゃったんだろう。
でもやっぱり他の色のユニフォームは着たくないっていうね。
あ、そういうこと
ね。そうです、ジャイアンツと結んだ長期契約が終わったら、僕は他の色のユニフォームを着たくないから、あの家族の元に戻ると言って、もう潔くユニフォームを脱ぎましたね。
俺だからあの最後の年にポージーのサインボールもらったんですよ。よかった、もらっといて。ポージーの。じゃあ、ラッチマン、そういうふうになる。
なると思いますね、あの雰囲気は。で、ポージーも優等生みたいな感じじゃないですか。もう、ラッチマンもその感じがプンプンしますもんね。
男前ですもんね。
はい。
すごい。さっきのシーガーもそうですけど。あ、男前だね、俺。っていう。
そう。まあ、花がないね。例えば、ガーディアンズのラミレスとか、 もうメジャー屈指の三塁手でメジャー屈指のスイッチヒッターですけど、うん、ラミちゃん全然花がないんで、うん、全然スーパースターだなっていう感じがないんですもん、うん、もう悲しいかな。
やっぱ花ね、花なんですよ、うん、どうしようもないんですよ、こればっかりは、うん、はい。そして、アキさんの個人的なア・リーグの MVP っていうのも聞きますか。ア・リーグの MVP はもうでも決まっちゃってるでしょ。
もう一応あのファイナリストで大谷、シーガー、セミエンの3人がこう名前が出ている状態で、でこのオンエアの時にはもう発表になってますけど、もうこれはもう大谷一本ですから、うん、大谷が取るのは間違いない、うん、唯一この時点で議論の余地が残ってるとするならば、うん、史上初めて満票で複数回の MVP を取れるか取れないか、この1点ですから。
あ、そうか、前回満票ですもんね。
そうです。で、複数回、今トラウトなんかも取ってますけど、うん、満票で複数回取った選手は誰もいないんで、だからそれ考えると、その満票の複数回史上初なるかどうかっていうのが、うん、このオンエアの時点ではもう分かってると思いますからね、うん、
そうです。全大谷くんが満票を取る前、フランク・トーマスですよね。
そうです、そうです。
だからフランク・トーマスが前回、MVP は
渡してくれました。
大谷って呼んで、おー、トーマスくんって俺はトーマスくんと呼んでるから、野球版で2回呼んでるで、トーマスくん、トーマスくん全然打てなくて、野球版でちゃんと打ってよトーマスくん、来年は練習してくるから
やっぱいいやつだ、
ね、え、そう。じゃあ2回目を、じゃあ満票で取ってるのか取ってないのか、この放送の時には決まってる。
決まってます。
新人王、
新人王は、うん、あの怪我がなければレンジャーズのジョシュヤンっていう三塁手、うん、が多分取れてたはずなんですけど、シーズンのもう8月から9月の中旬まで、うん、守備機会の時にサードなんで、うん、強烈な打球飛んできてバチって取ったら、うん、左手の親指骨折しちゃったんですよ、うん、打球が強すぎて、うん、ガーンって持ってかれて、うん、それで最終盤1ヶ月ぐらい休んじゃった間に、うん、ボルティマーのヘンダーソンがこうグーッと上がってきたので、うん、多分ヘンダーソンが新人王を取っているはずです。
まあでもあのレンジャーズの彼は良かったですね、ワールドシリーズとかでも。
もうここ一本でホームランやっぱ打ちましたから ね。
守備も上手かった
もん。うまい。でも去年デビューした時には右バッターのプルヒッターなんで、うん、外に逃げていくボールが全然打てなかったんですよ。うん、これ大丈夫かなと思ったら、やっぱ1年で仕上げてきましたね。やっぱさすがです、プロスペクトって言われる選手たちは。
なるほどね、もう間違いなくチームの主軸になっていくっていう、
はい、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン。